旧約聖書の673ページとなります。列王記第12章1節から16節をお読みいたします。ヨアシュはエフの第7年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はツィブヤといい、ベールシェバ出身であった。ヨアシは祭司エホヤダが彼を教えた間、いつも主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かれなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり犠牲を備えたりしていた。ヨアシは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別された金のすべて、すなわちそれぞれに割り当てを課せられた金が、自発的に主の宮に捧げられる金のすべては、祭司たちがそれぞれ自分の担当するものから受け取りなさい。神殿のどこかが破損していれば、その破損の修繕にそれを当てなければならない。しかし、ヨアシ王の第23年になっても、祭司たちは神殿の破損を修理しなかった。ヨアシ王は祭司エホヤダと祭司たちを呼んで彼らに言った。なぜ神殿の破損を修理しないのか。もうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない。神殿の破損にそれを当てなければならないからだ。祭司たちは民から金を受け取らないことと、神殿の破損の修理に責任を持たないことに同意した。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。こうして入り口を守る祭司たちは、主の宮に納められる金を皆そこに入れた。箱の中に金が多くなるのを確認すると、王の書記と大祭司は登ってきて、それを袋に入れ、主の宮に納められている金を計算した。こうして勘定された金は、主の宮で工事をしている監督者たちの手に渡された。彼らはそれを主の宮を作る木工と建築する者たち、石切り工に支払い、また主の宮の破損修理のための木材や切石を買うために支払った。つまり金は神殿修理のための出費のすべてに充てられた。ただし主の宮のための銀の皿、新取りバサミ、鉢、ラッパなど、いかなる金の用具、銀の用具も主の宮に納められる金で作られることはなかった。その金は工事する者たちに渡され、彼らはそれと引き換えに主の宮を修理したからである。また工事する者に支払うように金を渡した人々が生産を求められることはなかった。彼らが忠実に働いていたからである。代償の捧げ物の金と罪の清めの捧げ物の金は主の宮に納められず、祭司たちのものとなった。今朝はこの箇所より主の宮を修理すると題して御言葉を取り次がさせていただきます。いつものように前回までのあらすじを簡単に振り返ってから今日のところに入ります。時代は今からおよそ2800年前のことであります。もうすでにその時はイスラエルは北王国と南王国に分裂をしております。で、その北王国の方にエフという人物が現れます。これは預言者エリシャを通してその王となると指名された人でありましたけれども、このエフが当時の北イスラエル王国の、王家の一族を、滅ぼしますと同時に、たまたまそこに、お見舞いにやってきておりました南王国ユダの、 王様であったアタルヤも、エフの手で倒されて、アタルヤの、アタルヤの息子のですね、アハズヤも、そのエフの手で倒されてまいります。で、そのアハズヤの母親アタルヤ女王でありますけれども、これも今日も同じように人物相関図のアウトラインに載せておりますが、まあ、アタルヤ女王から見ますと今何が起きたかと言いますと、アタルヤは、まあ、北王国から嫁いできた女性でありましたので、自分の一族がエフの手で滅ぼされてしまったんですね。と同時に自分の息子アハズヤも殺されてしまった。まあ、そうしますとアタルヤ何を考えるかと言いますと、やっぱりエフに対する復讐であります。このエフに対して、まあ、怒りを燃やすわけです。で、じゃあどうしてどうやって復讐するか、自分のが、まあ、戦争、兵隊を率いてエフを倒しに行くということは、それはやっぱりできないんですね。そういう力を持ってない。で、その代わりやったことというのは、そのエフの信仰を打ち砕くということを考えました。で、エフはダビデが語ったその救い主がダビデの子孫から与えられていくというその信仰を持っています。その、それができなくなる、そのようにすればエフに大打撃を与えられるという、ことを考える。じゃあどうやったかと言いますと、アタルヤはこのヨラムという夫と結婚しておりましたけれども、ヨラムがまさにこのダビデの血筋を引いております。そうしますと、アタルヤの孫たちがこのダビデの家系に属するわけですね。孫たちを皆殺しにすれば、このエフの信仰を打ち砕くことができる。まあ、そういうことを考えて実際にそれを実行します。で、これで全員孫たち殺されてしまったのかと思いきや、まあ、一人だけそこから助け出された者がいました。それがヨアシュと呼ばれる人であります。で、当時、まだ1歳でありましたが、祭司エホヤダとその妻、エホシェバがこのヨアシュを主の宮にかくまいまして、まあ、1歳ですからまだ赤ちゃんですけれども、6年間この主の宮に隠して育てていきます。で、その6年が経った時に祭司エホヤダは、まあ、決心をいたします。このヨアシュをユダ王国の次の王様に立てるということで、国民にそれを宣言いたしました。と同時に、アタルヤ女王を引き出しまして、まあ、処刑をするわけです。まあ、こうやって、ユダ王国はヨアシに王権が移ります。これが前回までのあらすじでありました。で、今日はそのヨアシが、まあ、王様になってから23年、まあ、ですから、まあ、30歳ということですか、の時に何が行われたか、まあ、何がというか、この主の宮の修理の話がここにずっと続くわけですね。で、ここを読んでですね、皆さんなんだかこう退屈になったんじゃないかと思うんですね。主の宮の修理をするのに、なんかいろいろ手間取ったみたいだなと、なんかそういう話が一体その信仰とどう関わるんだろうかと、まあ、ピンとこなかったと思うんですけれども、実はここにも神様の恵みが隠されています。そのことを見てまいります。で、ちょっと時間を巻き戻しまして、このヨアシュの時代から少し遡りまして、アタルヤ女王の時代、この時ユダはどんなことをしていたのか、ちょっとそのことを見てまいります。で、このアタルヤ女王というのは、先ほども言いました北王国から嫁いできた、 で北王国というかアタリアの母親というのはイゼベルという人であります。まあ、イゼベルというのはもう聖書の中でも非常に悪い女性 の、 代表格であります。このイゼベルは、まあ、バールをバールという神様を礼拝しておりまして、まあ、礼拝するばかりじゃなくって、まあ、今でいう神学校を作ってバールの預言者たちを養成するという、まあ、国のお金を使ってそういうことをやるという、まあ、それだけ熱心にこのバールを礼拝していた人でありまして、その母親の影響をこのアタルヤも強く受けまして、自分が女王になった途端にこのバールの、バール信仰ですね、バールを拝みなさいということで国民に強制をいたしました。で、実際にバールの神殿を建てて国の宗教にしていったわけです。で、その聖書にこのバールという神々ですが、まあ、しばしば出てくるんですけども、一体どんな神様なんだろうか、まあ、詳しくはあまり聖書に出て書いてないんですけども、調べますとまあ、バールバールって言って私たちどうも馴染みがないように思うかもしれません。実は私たちがもうこの日本の中によくあります神社とか仏教ですね、それとよく似ているんですね。で私の生まれたところは東北の田舎でありますけれども、私の村に小高い山がいくつかあるんですが、その山の上に行きますと神社があるんですね。で、その神社っていうのがもうあっちにもあればこっちにもあるという、もういくつもあるんです。で、一体その神社でどんな神様が祀られているのか、子供の時は何も知らなかったんですが、要は、まあ、そこは農村地帯ですから、作物が豊かに実りますようにと、まあ、そういう神様なんですね。で、と同時に、まあ、やっぱり仏教も信じるという日本独特の宗教でありますので、お墓もちゃんとあって、先祖を礼拝するという典型的なところでありました。で、このバールの神もそれとほとんど似ているんですね。やっぱりイスラエルは羊を飼い畑を耕しておりましたので、作物が豊かに実りますように、家畜が増えますように、そういうことを願う神様がそのバールであった。で、同時にこれは発掘調査で分かってきたことなんだそうですけども、その地方カナンの地方には、祖先を礼拝するということもやっていたのだと言われています。まあ、ですからバールというのはそういうものを全部ひっくるめたようなものだったんだろうなと思います。で、つまり日本の宗教とほとんどよく似てますよということになりますと、信仰のない方から言わせますとですね、いや、じゃあバールを礼拝しても別にいいじゃないのと、何が悪いのですかという意見も出るかもしれません。しかしそのバールを拝んでいたこのアタルヤが何をしたかですね、最初にも申した通りに F に復讐するというその一心で自分の孫たちを惨殺その刑役でそういうことをする人だったわけですので、やはりバールの神というのはそういうことを許す神なんですね。まあ、ですから何でもいいからお鍋はいいというものではないということはこれでわかると思います。さて、このようにしてアタルヤ女王はバールの礼拝を進めていったんですけれども、じゃあその時主の神殿ですね、主の宮と言ってますけれども、この時はどうなっていたかであります。この列王記第2のところには、まあ、詳しくはそういうことは書いてないんですが、歴代史第2というところに同じように傾向箇所ですね、このヨアシ王の、あたりのことを詳しく書いてありまして、そこを読みますと、この時ですね、主の宮で何どうなってたかといいますと、神殿には、まあ、ダビデの時からあるいはソロモンの時から、 こうそこに蓄えられて作られて備えられていた祭壇とか礼拝に用いる道具というものがたくさん置かれていたんですね。それも、まあ、金とか銀で作られ高価なものが置かれていたんですけども、アタルヤ女王が命令をいたしまして、この主の宮からこの道具一切を全部略奪したんです。そしてバールの神殿に持って行ってそこで使っていたようなんです。つまり主の宮は中は空っぽになっちゃった、もう荒れ放題になってしまったということであります。で、それでも主の宮で礼拝する人がいなかったんだろうかと思いますけれども、やはりアタルヤ女王の締め付けは非常に厳しかったと思います。バールを礼拝しないやつは非国民であって、まあ、今 の日本でも言われ方でありますけれども、非国民であるというようなそういう締め付けがおそらくあって、この主の宮で礼拝するものも途絶えて、しまいました。まあ、ですのでこの主の宮はだんだんこう老朽化していってあちこち壊れていくんですが、修理することがなかったという状態であります。でヨアシ王はこれを見まして、これはまずいと、やはりこの主の宮を修理しなければならないということに気がつきまして、まあ、4節5節でこのように命じておりますね。ヨアシは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別された金のすべて、すなわちそれぞれに割り当てを課せられた金や自発的に主の宮に捧げられる金のすべては、祭司たちがそれぞれ自分の担当するものから受け取りなさい。神殿のどこかが破損していれば、その破損の修繕にそれを当てなければならない。でこれも並行箇所である歴代史第2というところで見ますと、もう少し詳しく、書いてあって、まあ、ヨアシは祭司と、レビ人たち、レビ人っていうのはこの神殿のは、まあ、に関することで、働く人たちでありますけれども、レビ人たちに急いで修理するように命じたと書いてあります。けれども、彼らは急がなかったとも書いてあるんですね。で急がなかったというのを読むと、あれ祭司とかレビ人たちは怠けたんだろうかと、あるいは、まあ、ヨアシの命令に何かこう反感を持ってわざとやろうとしなかった、まあ、そういうことなのかなと思ってしまいますが、まあ、そういうことではなかったようであります。どうも祭司たちもおそらく、まあ、修理しなきゃいけないとは思ったと思うんですけれども、どうも2つの理由からそれがうまく進まなかったようなんですね。でまあ、詳しくはあまり書いておりませんけれども、今日の箇所でこの担当それぞれに割り当てを課せられた金やとかですね、その自分の担当するものから受け取るとかっていうことで、これどういうことかなというのはあんまりよくわからないんですけれども、いずれにしてもですね、この祭司たちのところにまあ、お金が献金が集まってくるということはわかると思うんですが、でもその献金というのは使い道がこれはこのお金です、これはこれに使ってくださいというふうにこう別々に来るんではなくて全部一緒になって、とにかく献金ですというふうに集まってくるわけですね。でそうしますとどうなるかといいますと、どうしても優先順位というのがあって、主の宮を修理するというよりももっと何か優先順位が高いものが当時例えば祭司たちの生活が困っていたとかですね、そういう方に当てられてしまって、なかなかこの神殿の修理のために取り分けることのが難しかったんではないかと思うんです。 これが一つ目の、まあ、考えられる理由ですね。それともう一つの理由は、まあ、これはもっと単純ですけども、おそらくこの主の宮を修理するに十分なお金が集まらなかったということではないかと思います。まあ、いずれにしてもヨアシ王はこうしなさいと主の宮の修理を命じたのですが、それが進まないということが、まあ、分かりました。で、じゃあどうしたかということで、このヨアシ王は考えを改めまして、まあ、旧説ですね、こういうことを、まあ、これ祭司がやってますけど、こういうことになりました。旧説を読みます。祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。こうして入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆そこに入れた。で、まあ、こうやってですね、そうしたらお金が集まってきまして、主の神殿の修理がどんどん進んでいったという話なんですね。で、これはここだけこうやってさらっと読みますと実に不思議であります。祭司とレビ人たちに神殿の修理を、まあ、させようとわざわざ王様が命令を出したのに、それはうまくいかなかった。ところが、主の宮の入り口に献金箱を置いたら、そこにお金が集まってきて、どんどんこの主の宮の修理が進んでいったというんですね。一体どうしたのかなとか思うと思うんですが、実はこれも歴代史第二というところにもう少しやっぱり詳しく書いてありまして、そちらの方を読むとちょっと分かりやすくなります。で、これは、皆さんのアウトラインの真ん中あたりに、歴代史第2、24章9節、10節というところを取り上げております。そこを読みいたします。彼らは神のしもべ、モーセが荒野でイスラエルに定めた税金を主のもとに持ってくるように、ユダとエルサレムに布告した。すべての首長たちとすべての民は喜んでそれを持ってきて、あふれるまで箱に投げ入れたと。はい、ここでただ献金箱を置いたっていうだけではなくって、実はもう一つやってたんですね。モーセが荒野でイスラエルに定めた税金を主のもとに持ってきなさいと、まあ、告げた、国民に告げたというんです。で、そうしたら、人々はこのモーセの税金と呼ばれるものを献金箱に入れてきたというんです。一体そのモーセの税金って何？モーセが荒野で命令したお金って一体 何のことですかということで、まあ、これはユダヤ人であれば、ああ、のことねとすぐ分かるんですが、私たちには説明がないと分からないんですね。これも、モーセの時代にちょっと遡りまして、出エジプト記の30章12節にちゃんと書いてあります。これもアウトラインに載せましたので、そこを読みいたします。あなたがイスラエルの子らの登録のためにその頭数を調べるとき、各人はその登録にあたり、自分の魂の償い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録にあたり、彼らに災いが起こらないようにするためである。はい、これが、モーセが荒野で定めた税金のことであります。イスラエルの子らの登録のために頭数を調べる、まあ、人口調査あるいは戸籍調査ですね、戸籍登録ですか。で、その登録にするにあたって、償い金、魂の 償い金を納める、これが、モーセの税金、と呼んでいるものであります。で、実はこれがイエス様の時代にもこれがちゃんと守られていまして、イエス様の時代はこれを神殿税と呼んでいたようであります。で、福音書を読みますと、この神殿税を払うのか払わないのかということが実は議論になりまして、イエス様が、このことについて、説明をしているんですけれども、そのことはまた後で触れたいと思います。いずれにしましても、人々はこのモーセの税金を納めなさいということを聞いたときに喜んで捧げるようになったんですね。で、じゃあその前はどうだったかと言いますと、バール礼拝をやって主の宮に誰も行く人はいなくなりましたので、当然このモーセの税金を納める人は誰もいなかったんですね。ということはモーセの立法なんとかなんとかそういうことはもうどうでもいいっていうか、バールを礼拝するわけですから、主の立法ということはだんだんだんだん忘れ去られていきました、と同時に主に対する信仰も、徐々に弱くなっていったわけです、そういう状態の中でイワシが王となり、そしてまたこの主の宮を修理しなさいという話を、していたということなんです。で、主の宮の修理、これが王様の命令で、やりなさいということですから、これは公共事業ですね。今の言葉で言えば公共事業で、お上が、これをこういう工事をしますと決めたわけですから、その通りに普通はするわけです。ちゃんと予算がついて、日程が組まれて業者を選んでということで工事が行くわけですが、しかし神殿のことに関して言うと、これは全く普通の公共工事とは違う扱いでありました。扱いというよりもヨアシは最初、その普通の公共工事のように上から命令すれば、自動的に全部工事が進むと思ったようでありますが、実はそうじゃなかったんですね。何が必要だったか、ただ命令すればいい、お金をつければいいっていうわけじゃなかった。やはり信仰がなければ、人々の信仰がなければ、たとえ王様が命令をしたとしても全然進まないんです。もちろんヨアシはこの時はまだ信仰を持っているんです。信仰を持って神殿を修理しなさいと命令したんですが、人々はそれについていけなかったんですね。非常に信仰は弱っていた。そこでこれはいかんということで、ヨアシは発想を改めまして、まず人々の信仰を取り戻させなきゃいけないというところから、先ほどのモーセの神殿税ということを告げたわけです。で、人々はやはりこの主の立法に自分たちは従っていくんだということを思い起こしまして、喜んでその、モーセの定めたお金を捧げるようになった、そうしたら、先ほどまでは、なかなか前に進まない、なかなかって全然前に進まない、まるで水がよどんで流れないという状態にだったのに、今やこの水の流れがスーッとこう清い水がですね、勢いよく流れ始めていった。そしてどんどんどんどんこの修繕、神殿の修繕が進んでいったというんです。で、彼らが、人々がどれほどこの喜んで主に捧げたのかということは、15節によく表されています。15節をお読みいたします。また、工事する者に支払うように金を渡した人々が生産を求められることはなかった。彼らが忠実に働いたからである。 まあ、工事修繕工事ということですから、そんな少なくない、かなりの多額な多くの金額を取り扱わなければならなかったと思います。で、普通こういう何かをする、まあ、会社とかいろんな組織、あるいは教会もそうですけれども、会計というものが あるわけですね。どんな組織にも会計というのが出てくる。で、会計を、ま、任された人っていうのは責任が非常に重いわけです。まあ、これは会社とかそういうところでよく聞く話ですが、よくというか時々聞く話ですが、会計を任されていた人が帳簿をごまかして、まあ、自分の懐に一部を納め、まあ、横領ですね、業務上横領ということをやるとか、あるいは、まあ、この間 もニュースになっておりましたが、業者から裏金をもらって相手に便宜を図る、そういうこともしばしば起こるわけです。で、これは罪なわけですね。で、ヨアシュの時代ももちろんそういうことはあったわけです。そういうトラブルですか、事件が、まあ、しばしば起こっていたわけです。で、そんなことを防ぐためにやっぱりチェックが必要だったんですね。今私たちも教会で監査ということでチェックを行いまして、神様の前に誠実に会計処理が行われているかどうかという確認するわけですけれども、ヨアシの時代もそうでした。で、ところがですね、この神殿修理事業に関して言いますと、このお金のトラブルが全く起きなかったです。全部こうきれいにお金の処理が行われていて、誰かがごまかしたとか、そこから何か盗んだとかですね、そういうことは起きなかったというんです。みんな忠実に働いていた。で、聖書がですね、このように書く、ここに記すぐらいですから、これは当時の人々たちにとっても驚くべきことだったと思うんですね。普通は少しごまかしがあるとか、ちょっとお金が足りなくなっているとかですね、そういうことが起きるのが当たり前だったのに、このことに関しては全くそういうのがなくて、もうこれはもう監査する必要がない、つまり清算を求められることはなかったということで、監査の必要を感じなかったっていうぐらいみんな忠実だったというんです。まあ、こうやって神殿の修理事業は進んだわけですけども、でもいくつか疑問が湧きますよね。どうしてなんだろうと思うと思うんです。モーセの律法に、まあ、従いなさいという、まあ、そういうことだったとはいえ、やはりヨアシュは王様として、国民にですね、献金しなさいと言ったようなものですね。そうしたら普通はですね、いやいやながら、まあ、王様の命令だから従わざるを得ないということで、しぶしぶなんか嫌だなと思いながら出すのが普通でありますが、ところがこの時国民は皆喜んで、まあ、捧げたばかりではなくって、神殿修理事業に携わる人たちも、一生懸命忠実に働いた、お金のことも忠実に管理したというんです。で、どうしてそこまでみんなこう一生懸命働き忠実にお金をごまかすなどとんでもないというふうにさえ、まあ、思ったんだろうかと思うんです。やっぱり何かあるはずですよね、そこに。で、やはりそこにはこのヒントはどこにあるかというと、やっぱりヨアシはこのモーセの律法を持ち出してきたというのはやっぱり素晴らしい知恵だと思うんですけども、先ほどのその出エジプト記の30章12節を真ん中あたりからですね、お読みいたします。後半のところを読みます。自分の魂の償い金を主に納めなければならない。これは彼らの登録にあたり、彼らに災いが起こらないようにするためである。 このなぜこの神殿税と呼ばれるものですねを納めなければならないのかと言いますと、自分の魂の償いをするためであって、もしその償い金を納めなければ災いが起こるから、だからあなた方は納めないといけない、これは大変だということで、災い降りかかるのも嫌だから、それでもう急いでみんな持ってきたというふうにも思うかもしれません。でもそれはですね、ちょっと危険な発想でありますよね。実は、皆さんもご存知だと思うんですけれども、かつて、カトリック教会ですね、今キリスト教はカトリック、大きくカトリックとプロテスタントというふうに2つに分かれていますけれども、かつてそのカトリック教会がいわゆる、免罪符とか食遊状、なんか難しいながらあれですけれども、つまり罪を帳消しにするお札を売ったんですね。要はお札です、これは。お札を売った。で、そのお札を買うときに、お金をいっぱい出せば出すほどあなたの徳は非常に高まりますというふうにして、これを皆さん買ってください、ぜひ買いなさい、じゃないとあなたの罪は許されませんよというような言い方をして、このお札を売ったんですね。でもじゃあそのお金どうしたかっていうと、大きな街道を建てる資金に充てたり、当時教会、カトリック教会の財政というのは非常に厳しかったので、そういうものに充てたと言われています。もちろんこれはとんでもない話でありまして、ルターという人がこれに猛烈に抗議をして、宗教改革が起こったというのは皆さんご存知の通りであります。でもこの、モーセの、税金というのはなんかそれとによく似てんじゃないですか、それを納めなかったら災いが起こるですね。もちろんそういうかつてのカトリック教会が犯した誤りとは全く異なります。で、じゃあこのモーセの税金、それは一体どういう意味であったのか、で、その意味についてこのヨアシの時代みんな正しく理解したんですね。だから渋々っていうか怖いから持ってきたんではない、喜んでこれを持ってきたというのは、モーセがなぜこのことを定めたのか、その意味をよく分かっていたということになる。でも私たちはこれだけでよく分かんないので、イエス様に解説していただきたいと思います。で、イエス、これから話しするのはイエス様の時代になってからのことで、ある時この神殿の管理人が弟子たちのところにやってきまして、あなた方は神殿税を納めないのですかと、質問されたことがきっかけでありました。この神殿税というのが今言ったモーセが定めたお金であります。で、これに対してイエス様はどう説明されたのかということでありますが、イエス様はまず最初に言われたんですね。神の子とされた者たちにはその義務はないのです。神の子とされた者たちにはその義務はないのです。つまりあなた方はもはや神殿税を納める必要はありませんと言ったんです。そっか、じゃあ払わないよという、と今度は払わないといけない、ちょっとモーセのに書いてるでしょという人たちにつまずきを与えるので、今はあなた方は払いなさいとも言ったんですね。でもそのお金をどうやって払うかと言いますと、不思議な方法でイエス様は用意してくださいました。ペテロに対して、あなたちょっとそこあたりの池に行きなさいということですね。あるいは川だったかもしれませんが、湖ですね、湖に行って釣り糸を垂れなさいと、ね、で、その最初に釣れた魚の口を開けてみなさい、そこに銀貨1枚入ってるから、それで、その神殿税として私の分とあなた方の分、それで全部支払いなさいというふうに命じたんです。 で実際ペテロが湖に行って釣り糸を垂れて魚を釣ったら実際銀貨が入ってまして、それで神殿を治めたんですね。これは何を教えておられるかであります。イエス様は神のことをされた者たちは支払う必要はありませんということをまず言われました。でそうすると、あ、じゃあなんだ、モーセの律法はもうなんか私たちには全然関係ないのかなと思うかもしれませんが、そうではない。やはり律法はちゃんと生きているんです。神様の戒めであります。じゃあなぜ支払わなくていいんですかということですね。誰かが代わりに支払ったんです。私たちは払う、本当は払わなきゃいけなかったけれども、誰かが代わって支払ってくれたので、だから神のことされたものは支払う必要がない。一体誰が支払ったんですか。まあ、イエス様ですね。イエス様が、この神殿税と呼ばれるものを払ってくださったので、私たちはもはや払う必要が、まあ、ないわけです。その神殿税と呼ばれるもの、それは償い金という言い方をされています。魂の償い金を主に納めなければならない。つまり、まあ、言い換えれば罪から許されるためにこの償い金を支払いなさいというわけです。けれども本当に私たちの罪が完全に許されるためには莫大なお金が払わなきゃいけない。神様、そんなお金誰も持ってない。その償い金を主が代わりに支払ってくださったんです。で、それが十字架ですよねとかっていうことで皆さんもピンとくると思うんですが、それで、ああよかった、私たちは償い金を支払う必要がなかったんだね、よかったよかったっていうふうに、なんかそこでこう安心して終わると思うんですけども、実はこの先がですね、この話、神殿とつな関わってますよね。神殿の話と関わってきている、そこがミソでありまして、ポイントであります。そもそもモーセはなぜ神殿税をということを設けたかと言いますと、もう一度ね、出エジエジプト記30章12節、今度は前半を読みます。あなたがイスラエルの子らの登録のためにその頭数を調べるときとあります。その各人はその登録にあたり神殿税を払うと、登録にあたりこのお金を払いなさい、償い金を払いなさい。つまりこれ何かと言いますと、ヨアシュはこれを神殿とつながっていると考えているんです。ただ単になんかどうやってお金を集めたらいいかな、そうだモーセの税金の話があるからあれをやればみんな払ってくれるというそういう思いつきじゃなくって、やはり非常にこう極めてこれは何ですかね、正しいやり方であります。このモーセの定めたお金というのは神殿と関わっている。あなた方は登録されていくんだ。どこに登録されるか、今やこれは神殿に登録される。だから神殿税っていうんですね。その神殿とあなた方がしっかりと結びつくためにはこの、償い金を払いなさい。でも私たちは払えなかったのでイエス様が払ってくださいました。でも今私たち神殿ってないですよ、まあ、教会の建物ですかとかですね、あるいはやっぱりエルサレムに行って神殿のに、礼拝するんでしょうか、ではないですね。私たちの、新しい神殿はイエス様の体であります。十字架で裂かれたイエス様の体であります。そのイエス様の身体に私たちが登録されていく、それが神の子とされるって言ってるんです。だから神の子に登録されたものはもはや支払う必要はない。 ただ単に、ああ、支払う必要ないんだ、儲かったとかさ、そんなことではなくて、実は私たちはイエス様の体につながっているんですね。結びつけられている。それほど大切なものだった。このヨアシの時代にのところに戻りますけれども、ヨアシの時代の人たちから見れば、イエス様が来られるのは、まあ、当然当時はまだその何年先かって分からなかったと思うんですけれども、私たちはもう知っておりまして、およそ800年後にイエス様が来られたわけです。です。非常に遠い未来です、ヨアシの時代から見れば。でも人々は必ず救い主を神様が送ってくださる、ダビデに語って救いの約束は必ず果たされるんだと信じて、その救い主に結びつけられるために人々は喜んで捧げてまいりました。彼らはそれが分かったんですね。だからこんなにある忠実に働けるんです。で、私たちも実は同じになります。2000年前にイエス様はすでに来られましたけれども、でもそのイエス様は再び来られると言われます。だから私たちは今、その再び来られる救い主を待ち望んでいる状態。このイエス様に、イエス様の体に私たちが結びつけられているんです。私たちはこうやって毎週神様を礼拝してするために教会に集まっております。まあ中にはですね、いやいやながらって来てる人も中にいるかもしれませんが、ほとんどの人は喜びながらですね、来てる、あるいは中にはもう礼拝しないとなんかちょっと落ち着かないという、そういうこともありますけれども、喜んでくるわけです。で、この喜びですね、世の中にあるんだろうかと思うんです。こういう喜び、いや少しはあるかもしれない。いやだってあそこ行った時は楽しかったし、あれ食べた時はものすごい美味しかったしとかですね、そういう喜びは少しは世の中にあるかもしれませんが、でもそれってやがて消えてなくなりますね。その時は嬉しいけれど、またなんか心にぽっかりとこうなんか隙間が空いて、またこう喜びがなくなっていく。それで、人々はこの世の中にぽっかり空いたところを、隙間を埋めるような何かいいものがないかなと探しているわけです。まあ、どこにも平安がないんですね。しかし私たちはこのイエス様の体に結びつけられた時に本当の喜びと平安をいただきました。これは世の中には絶対に見つからないものであります。で、こう言いますと、どこにあるんですかそれ言われるんですね。そんな私喜びが与えられるようなもの、目に見えるものじゃないと、どうも私は信じませんという方もいるんです。確かに私たちがいただいているものは目に見えないものであります。目に見えないけれども確かにあると信じられます。なぜかですね、それは、私たち自身の変化、私たちがどんなふうにしてイエス様に出会って どうやって変えられてきたかっていう、その後ろを振り返れば、ああ本当に神様って生きておられるって分かりますし、他の人たちを見てもそうですね。あ、本当にこの人はイエス様を信じてこんなに変わるんだ。そういうことを皆さん見てきたと思うんです。目には見えません、神様。けれども、確かに生きておられる。そして、私たちにこの方は本当の平安を与えて、この世では与えられないような喜びを私たちに与えて満たしてくださるということがわかる。それがわかるから私たちは喜んで教会に来るんですね。これはどんなに世の中を探しても見つかります。どんなにお金を積んだとしても手に入らないものです。そういうものをイエス様は 与えてくださった。どうやってですか？イエス様がこの十字架でご自分の身体を裂き、血潮を流してくださって、私たちの身代わりにこの償い金を払ってくださったからです。そのようにしてまで私たちはこのイエス様につながりなさい、私から絶対に離れてはならない、私に結びつきなさいと励ましてくださいます。私たちはこの方と共にまた1週間歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当にあなたをと出会う前、この世にいろんなものを探しました。こうすれば楽しくなれる、幸せになれる、私の人生やっぱり不幸で終わりたくない、幸せになりたいとみんな思っていろんなものを探しましたが、一時は喜びに満たされたとしても、いつかは霧のようになくなり、煙のように見えなくなって、本当に虚しいものばかりである、どこに本物があるかと思った時に、あなたこそが本当の私たちの喜びであり平安であること、それを私たちの手では手に入れられないものでしたが、あなたが償い金を支払って、イエス様の身体という本当に尊いものに私たちを結びつけてくださっていることを覚え感謝をいたします。あなたの身体は裂かれております。しかしその裂かれたところに私たちの恵みがあるということを改めて思わされます。どうかお一人お一人でこの神様に結びつけられて、決して離れることなく、ますます強くあなたと共に歩んでいけますように、どうか主がお一人お一人を励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく、静まってお祈りをいたします。